1、特集、人ごとではないから考える、若年性認知症と共に歩むということ。9月は認知症月間、9月21日は認知症の日。周囲の気づきも大切です。気づきが変える私や家族の未来。働き盛りの世代で発症する若年性認知症を知っていますか？問い合わせ、県地域包括ケア課。電話、048-830-3251。若年性認知症とは、認知症は一般的に高齢者に多い症状ですが、65歳未満で発症した場合は、若年性認知症と呼ばれています。働き盛りの世代で発症するため、仕事や家計、子供の養育、親の介護など、本人だけでなく、家族の生活にも大きな影響を及ぼします。一方で、早い段階で気づき、支援につながることで、仕事や暮らしを続けるための選択肢が広がります。小さな変化を見逃さず、早めに相談することが大切です。こんな変化はありませんか？仕事や家事で段取りをすることができなくなる。何回も時間を聞いたり、予定に合わせて準備ができなくなる。以前と比べ元気がなく、引っ込み思案になる。など。このような気になる変化を感じたら、若年性認知症サポートセンターに相談してください。若年性認知症に関するデータ。出典、埼玉県若年性認知症実態調査報告書。2020年3月。認知症に気づいた年齢。35歳未満、0人、0.0%。35歳から39歳、3人、1.3%。40歳から44歳、7人、3.0%。45歳から49歳、10人、4.3%。50歳から54歳、30人、13.0%。55歳から59歳、76人、32.9%。60歳から64歳、63人、27.3%。65歳以上、16人、6.9%。無回答、26人、11.3%。最初に気づいたのは誰？複数回答か。本人、29人、12.6%。配偶者、113人、48.9%。子、59人、25.5%。親、8人、3.5%。兄弟、姉妹、22人、9.5%。知人、友人、17人、7.4%。職場の仲間、上司、34人、14.7%。かかりつけ医、28人、12.1%。その他、18人、7.8%。県の取り組み。若年性認知症の人やその家族への支援をさらに充実させるため、県では様々な取り組みを進めています。全国的にも先進的な若年性認知症支援コーディネーターの取り組みをはじめ、 就労支援の強化や若年性認知症カフェの開設など、切れ目のない支援体制の構築に取り組んでいます。まずは相談を。埼玉県さいたま市若年性認知症サポートセンター。若年性認知症支援コーディネーターが本人や家族、支援関係者からの相談に応じます。電話をはじめ、メール、ファックス、来所や訪問による相談も可能です。電話048-814-1212。場所、さいたま市浦和区時は 3-12-17。日券プリムローズ時は第3。1階。公益社団法人、認知症の人と家族の会、埼玉県支部内。受付時間、月曜から金曜、午前9時から午後4時、祝休日、年末年始を除く。自分らしく、今を生きる。認知症になっても自分らしく暮らし続けるための居場所があります。何もできなくなってしまうのではないかと感じたときは、一人で抱え込まず、同じ立場の仲間や地域の支援者とつながってみませんか。若年性認知症の本人家族交流の場、リンカフェ。埼玉県さいたま市若年性認知症サポートセンター内で毎週木曜に開催している交流会。若年性認知症の本人やその家族、支援者が集まり、悩みを打ち明けたり、レクリエーションを楽しんだりしています。参加者は、稀な病気だと思っていたがみんな同じだった。みんなと出会って認知症である自分でいいんだと思えたと語り、笑顔や会話が自然に生まれる居場所となっています。参加希望者は要事前連絡。インタビュー。当事者の声を届けたい。認知症がもたらした希望。当事者、田辺さん。最初は自分が認知症だと全然わかりませんでした。夫がいろんなところを回って調べてくれて、私は連れて行かれたという感じでしたね。もともと人と関わるのが苦手でしたが、自分自身を変えようとリンカフェに行って、皆さんの輪に入ったらすごく楽しくて、今も通っています。認知症がそうさせてくれたんだと思っています。さいたま市認知症希望大使中も任期満了まで全うする覚悟でいるので、困っている方が輪に入ってきてくれる方法はないかなとよく考えます。中、さいたま市認知症希望大使。認知症当事者として普及啓発などをする大使、さいたま市が任命。中、終わり。私がお話しできる機会があれば、どんどん出ていきたいです。当事者である私たちが言えることが絶対にあると思うんです。できることがまだある。早く行動することが大切。当事者、原田さん。介護職をしていたので病気のことは知っていましたが、どうしたらいいのかわからず途方に暮れて、診断を受けて1年ぐらいは家の中で過ごしました。でも腐っていてもしょうがないし、社会とつながらないのは面白くない。できることがまだあるはずだと思いました。互いの発言が尊重されるリンカフェで相手の話を聞き、考えの幅が広がったのは幸運でした。埼玉県オレンジ大使中としても、責任を持って発言していきたいですね。中、埼玉県オレンジ大使。認知症当事者として普及啓発などをする大使。 県が任命。中、終わり。病気のことは言い出しづらいでしょうが、案外助けてくれる人はいます。あっという間に進行してしまうことがあるので、悩んでいる人にはとにかく早く動いてほしいです。失敗してもいい、仲間の存在が救いになる。当事者、K さん。職場が保健医療の分野だったので、幸いにも上司が気づいてくれて、対応している病院やリンカフェのことを教えてもらいました。医療につながる前は、病気だと確定しないまま自分自身が変わっていく感覚があったので、辛かったです。今は仲間がいれば何とかなると思っています。一人で家と病院を行き来するだけだったら不安を解消しづらかったと思うんですよね。リンカフェの仲間に失敗してもいいからやってごらんと言ってもらって、他人からは不器用に見えても仲間や自分自身を大事にしたいと思えました。ここに来られて気持ちは満たされています。知恵の分かち合いができる集団は、稀有な存在ですよね。この先も楽しみがある。支え合い暮らしていく。家族、久常さん。私が別の病気で入院していた時、主治医から、実はね、と夫が若年性認知症であることを知らされました。夫は私に直接伝えるつもりだったみたいですけど、ショックを受けるんじゃないかと心配して言い出しづらかったようでした。今は二人ともリンカフェで楽しく過ごしています。みんなと出会えたことが素晴らしいと思っているので、本人も家族も怖がらずに参加してみてほしいです。この先の楽しみは海外旅行です。夫は20カ国ぐらい旅をしていて、私も10カ国ぐらいしています。ポルトガルで知り合ったので、また一緒に海外旅行を楽しみたいですね。悩んだらまずは連絡を。辛さも楽しみも共有できる仲間がいる居場所へ。支援者。若年性認知症支援コーディネーターの皆さん、勤務する会社や主婦として切り盛りする家が居場所だった人たちが若年性認知症によってそれらを失ってしまうことがある。リンカフェはできないことも忘れてしまうことも受け止める、取り繕わなくていい居場所です。印象的だったのは、言葉も出ないほど緊張していた初参加の方がみんなとゲームをした時のことです。しばらくすると気持ちがほぐれて、来てよかったと涙されたんです。喜んでいる本人の姿を家族も見ていて、翌週以降も一緒にリンカフェを楽しむようになりました。リンカフェにいる方や表に出て病気について発信している方は、若年性認知症を受容して前向きな思いになっていることが多いです。ただ他の大多数の方はそうではありません。前向きな言葉を見るとさらに苦しくなるという話も実際に聞いています。前を向けなくても、あなたはそれでいい、そのままでいいんだということを合わせて伝えたいです。少しでも心配になったら、まずは連絡をください。皆さんの気持ちをお聞きします。支援者、公益社団法人、認知症の人と家族の会、埼玉県支部、花俣文夫代表。リンカフェに来る多くの方が、ここがあってよかった、とおっしゃっています。裏を返せば、どこにも居場所がなかったということです。居場所とは特定の場所を指すのではなく、自分が自分らしくいられることだと思います。病気や事故は誰の身にも起こる可能性があり、 認知症になった人だけが何もできなくなると萎縮するのは非常に残念なことです。居場所があることで人生が輝くなら、輝くシーンは大いに越したことはありません。介護の悩みはこちら。認知症介護の電話相談。相談料無料。認知症の人の介護に悩んだり戸惑ったりしている人を支援します。公益社団法人認知症の人と家族の会埼玉県支部の介護経験者が話を聞きます。電話 048-814-1210 受付時間月水金土曜午前10時から午後4時祝休日年末年始を除く通話料がかかります。認知症サポーター養成講座。正しい知識と理解を身につけた認知症サポーターを養成する講座です。日常生活で認知症の人と出会った時に活躍することが期待されています。